お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS ラジオ日本語放送週刊ニュースラップです。ビクトリア州地方部の町ポーパンカで警察官2人が殺害された事件をめぐり、州警察は42歳の女と15歳の少年を逮捕しました。2人は取り調べを受けた後、さらなる捜査が行われるまで釈放されました。一方、容疑者56歳のデジー・フリーマンは現在も逃亡を続けており、捜索は4日目に入ります。フリーマンは今週火曜日、ニャル・トムソン巡査部長とバディム・デワート巡査部長を殺害したとされ、その後州北東部のブッシュランドに逃走しました。警察によりますと、フリーマンはソブレン・シティズン・ムーブメントと関わりがあり、法律や政府の権限を認めない考えを持つ人物で、多くの武器で武装している可能性があります。また地元の山林にも詳しいとされています。警察はフリーマンをかくまう人は起訴されると警告しています。情報を持っている人は直ちにクライムストッパーズに通報してください。居場所を知っていたり目撃した場合はすぐに000に連絡してください。コミュニティの協力が必要です。この容疑者を逮捕することが最優先事項です。バレット副長官でした。イランの大使がオーストラリアを離れました。大使が国外追放されるのは戦後初めてです。これはイラン革命防衛隊 IRGC が少なくとも2件のユダヤ人社会への攻撃を指示したとするオーストラリア安全保障情報機構 ACO の主張を受けたものです。アルバニージー首相は信頼できる証拠をつかんだとして、イラン大使の国外退去を命じるとともに、IRGC をテロ組織に指定する方針を明らかにしていました。7日以内に出国するよう命じられていたアフマドザデキ大使は、イランへの疑惑を否定しています。木曜日、キャンベラの公邸前で報道陣に姿を見せ、短く、オーストラリアの人々を愛しています。さようならと述べました。
I love Australian. Bye bye.
オーストラリアのイラン系コミュニティからは、政府の今回の決定について歓迎の声が上がっています。オーストラリアン・イラン・オーガナイゼーションのスポークスパーソン、ラナ・ダットポアさんです。私たちは長年にわたり、特に2022年に女性の自由を求める運動が始まって以来、オーストラリアに対し IRGC をテロ組織に指定するよう求めてきました。これはコミュニティが抗議集会を行ったり、各種組織や政治家と会合を行ったり、キャンペーンレターを送る上で最も求められてきたことです。私たちはコミュニティの安全のためだけではなく、オーストラリア全体の安全のため、IRGC をテロ組織に指定することを求めてきました。ダットポアさんでした。また、イラン女性協会もこの決定を支持しています。ノス・フセイニーさんは、オーストラリアにいる自分や家族が、イラン政府による脅迫や恐怖を直接経験してきたと SBS に語りました。イラン国内の家族は私たちが挙げる声や活動のせいで嫌がらせを受け、取り調べを受けたり投獄されたこともありました。ここオーストラリアでも私たちを黙らせるために車をいたずらされたり、首のない動物がメルボルンの両親の玄関に怒られたりしました。フセイニーさんでした。ニュースを続けます。イスラエルの戦車がガザ市の新たな地域に侵入、住宅に砲撃を続けており、住民は避難を余儀なくされています。住民によりますと、戦車はエバド・アルファラン地区に入り、 複数の負傷者が出ているとともに、多くの人々が市内の奥へと避難しています。イスラエルはハマス最後の拠点への新しい攻撃だと説明しています。およそ200万人のガザの住民のうち、半分ほどがこの地域に避難しています。一方、国連の会議でイスラエルのダニー・ダノン大使は、南部ガザの病院への空爆で20人が死亡したことを遺憾だと述べました。犠牲者にはジャーナリストや医療従事者も含まれていました。ジャーナリストや民間人の犠牲は当然遺憾です。我々の目標はハマスを排除することです。この件の詳細を調査中で、数日以内にさらに情報を提供できると思います。ネタニヤフ首相も悲劇である、遺憾であるとはっきり述べています。ダノン大使でした。リチャード・マールズ国防相によるアメリカ・ワシントン DC への訪問で、正式な会談が行われたか混乱が生じる中、アンソニー・アルバニージ首相は、マールズ国防相がアメリカで生産的な会談を行ったと述べました。訪問中、マールズ氏は、バンス副大統領や、マルコ・ルビオ国務長官、スティーブン・ミラー大統領次席補佐官と会談しました。しかし、ピート・ヘクセス国防長官との写真を投稿したものの、ペンタゴンの関係者によりますと、正式な会談ではなく、顔を合わせたのは偶然の出来事だったと説明されています。アルバニージ首相は会談があったかどうかの議論には意味がないと、チャンネル9の取材で次のように述べました。副大統領とも国防長官とも会いました。トランプ政権の容認とも会いました。すべて良いことです。その後オーストラリアに戻り、議会や仕事にすぐに取り組みました。非常に前向きな訪問でした。アルバニージ首相でした。アマゾンが発表した新しい報告書によりますと、オーストラリアの大手企業は人工知能 AI の導入を規制への懸念や人材不足を理由に遅らせていることが明らかになりました。2000人以上の経営者や個人を対象に行われた調査では、オーストラリアの企業の半数以上が AI を活用しているものの、その多くは基礎的なレベルにとどまっていることが分かりました。アマゾンは AI をめぐる規制は発展の足かせにならない倫理的で分かりやすいものであるべきだとしています。連邦政府は AI をオーストラリアの将来に不可欠と位置づけていますが、現在出されているのは自主的なガイドラインのみで、義務的なルールについては国民から寄せられた意見にまだ答えていません。ニュースを続けます。中国が世界の通信ネットワークを狙い、長期的な情報収集を行っているオーストラリア信号局が非難しました。当局によりますと、中国は悪意あるサイバーグループを支援し、主に大手通信業者のルーターを狙っていると述べています。アメリカやカナダ、イギリス、そしてニュージーランドにも同様の警告が出されています。オーストラリア信号局によりますと、通信やインターネット、交通機関から盗まれたデータは、世界中の人々の通信や行動を追跡するのに使われる可能性があります。中国に拠点を置く関係者は、こうした悪質なサイバー活動は、少なくとも2021年以降、世界規模で行われていると指摘しています。アメリカ・ミネソタ州の学校で起きた銃乱射事件を受け、同国では銃規制の強化を求める声が上がっています。この事件では3丁の銃を持った犯人が学校に隣接するカトリック教会の外から窓越しに銃を乱射。ミサに参加していた生徒たちのうち子供2人が死亡、17人が負傷しました。ミネアポリス市のジェイコブ・フレイ市長は、いわゆるアソルタブルライフルの全国禁止を訴えています。
We're not talking about your father's hunting rifle here.
これは父親が持つ狩猟用ライフルの話ではありません。人を殺すように作られた強力な銃です。なぜこうした銃が全国の町に大量に入ってくるのでしょうか。フレイ市長でした。犯人は23歳のロビン・ウェストマンと特定され、事件現場近くで自ら命を絶っています。最後にスポーツ。プライド・イン・スポーツのアクティング・ナショナル・プログラムマネージャーが、元ウェストコーストのディフェンダー、ミッチ・ブラウン選手を称賛しました。ブラウン選手は今週、AFL の選手として初めて、公に自身がバイセクシュアルであることを公表しました。ブラウン選手の告白は、アデレードのイザック・ランキン選手が、ホモフォービックな発言で出場停止となった直後に行われたもので、AFL も差別撲滅に取り組む姿勢を示しています。プライドインスポーツのベン・コーク氏は、まだ課題は多いものの、重要な節目として祝うべきだと述べています。オーストラリアでカミングアウトするのは本当に大変なことです。だからこそミッチがしたことは非常に勇敢です。先に続く人たちのために背負う重みもありますが、私たちは今日ミッチが示した勇気を称え、彼が LGBTQ アスリートの世代全体に切り開いた道を祝福します。コーク氏でした。ブラン選手は今週、デイリー・ヨーズのインタビューで、自身のセクシュアリティについて、次のように公開していました。
I played in the AFL for 10 years for the West Coast Eagles, and I'm a bisexual man.
以上、今週のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。